体の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。以上です。
それでは賛美を牧師よりメッセージをしていただきます。
ハレルヤ。後ろが眩しくって私の顔が見えますでしょうか。大丈夫ですか。朝日が眩しくてこの街道を皆様を照らしています。今日は第一回目の礼拝ということで、どの箇所から御言葉を取り次ぎしようかと祈って考えておりましたが、私の心に何度も何度も思い巡らして思い起こされる御言葉が今日の箇所で、特に2章13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。この御言葉です。説教のアウトラインにも記しましたが、2日前の4月28日、私たちの愛する岡崎保兄弟が昨年主の御元に召された記念でありました。彼がこよなく主を愛し、また口ずさんでいた御言葉がピリピ 2-13 です。今私はここにこういう額を持っております。 It is God which works という、前の牧師室にありました新学校時代に甲子先生のお許しをいただいて、私の部屋にいつも掲げていました。田本さんは大事な何かことがあると先生に祈ってくださいと言って訪ねて来られて一緒に祈りました。彼はこの言葉を見て、やがては自分自身の思いと重ねて願いを起こして実現させてくださる神、この言葉をこのキング・ジェームス訳の英語でそのまま覚えて祈りの旅ごとによく祈っていらっしゃったことを思い出します。そんなことで今日のこの箇所を開いたときに、本当に一人一人の願いや思いがこもって今この街道が立ち上がったということを思わずにはおれないのです。まあ、私と家内が結婚するときに、家内がこのピリピ 2-13 を与えられたということで、最終的にこの御言葉で、主にあって、結婚したことを思い返す大切な御言葉でもあります。今日は3つのポイントで御言葉を味わってまいります。第1番目は、神様の御心によって私たちは救われる。 逆に言えば救いとは神の御心によるのだということであります。三つの面からそのことを見ていきたいと思います。11節を見ていただくと、イエス・キリストは主であると告白して、初代のキリスト教会における信仰告白はこの言葉です。イエスがキリスト、すなわち主である。イエスはメシアである。旧約聖書で約束されていた救い主である。その告白が私たちを救いへと導くんです。人が救われるのは行いによるのではなく、恵みにより信仰によるのだとパウロはエペソの教会に書き送っています。イエス・キリストは主であると告白できるのは、神様がご計画してくださった救いの方法です。このピリピ人への手紙の3章の9節を1枚はぐるか、ちょっと後を見ていただくと、9節にこのようにあります。キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。人が救われるのはただ信仰による、信仰のみ。宗教改革のマルチン・ルターが掲げ、それは使徒パウロが旧約から受け継いでいる。アブラハムもダビデもその信仰によって救われるということを神様によって告白しました。そして義と認められました。これらは旧新約聖書を一貫して流れる神様のご計画です。そのために神様はその一人子イエス様をこの地上に、神であらゆるお方なのに人としてお送りくださいました。2章の10節に目を留めますと、それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ。これは礼拝の姿です。私たちは椅子に腰をかけて座る礼拝スタイルですが、時々申し上げるように、五体投地ひれ伏してアブラハムは口を額を大地にすりつけて神を伏し拝んだんです。今でもイスラムの人たちはそのような礼拝スタイルをとります。カトリックでは前のベンチの下に膝を置く台があって、そこに祈りの時はひざまずいて頭を垂れて祈るんです。形はともあれ、心においては私たちは膝を屈して、私たちが神様に膝をかがめるんです。神様が私たちに膝をかがめるんではない、私たちのために神様がいらっしゃるのではない、私たちのための信仰ではない、神様のために私たちが作られ、神様にお仕えするのは私たち人間です。それを、あなたは最高です、あなたの他に神はありません、それが礼拝ですね。 今私たちはそういう心で礼拝を捧げ、11節にあるように父なる神が褒め称えられるためです。神の栄光を賛美する、この街道をグロリア礼拝堂と名付けたのは、この形が設計者の水面さんが鉄骨から構造から木造に変えるときに説明会でおっしゃった言葉です。天に栄光、地に平和と、ベツレヘムの羊飼いを訪ねた御使いの賛美は、神に栄光があるように、もう一つのことは11節、すべての口がとあります。復活のイエス様はガリラ湖において弟子たちに語られました。私は天においても地においても一切の権威を授けられました。あなた方は行って全ての作られたものに福音を述べ伝え、弟子とし、そしてバプテスマを授けなさいと言われたんです。全ての作られたものに、神様のご計画は全ての人が救われることが願われるようにというご計画です。そのために弟子たちは世界に散らばっていきました。この神様の大きなご計画は、日本ではこの数十年前に1000万救霊という表現でなされました。1億人のうちの1割1000万が救われるように。その頃私たちはその一端をという思いの中で祈っておりました。この西大寺でどのぐらいの規模の教会であればその責任を果たすことができるのか。人口当時最大値5万、今6万余り、1割 10% だとしたら5000人6000人です。1000人の教会というのは大きなビジョンではありません。でも当時20人ぐらいの小さな試練の中にあった教会としては、借家の長屋の教会でいろんなハンディーの中で1000人というのはまず1000人目指そうという思いからだったと思います。この裏に愛への里が見えていますが、今設置をしてくださっているかつての西大寺の長老の岡崎修一兄弟が青年の頃にそういう夢を抱き、兄弟姉妹たち青年の仲間たちとそれを共有して、それを目指そうということで、やがて私も使わされ、そのビジョンを共有するようになり、教会の年配の方々も同じ思いで歩いてまいりました。この街道は大きすぎるんではないかという思いが中に持つ方もいらっしゃるかもしれません。私はそうは思わない。千人のビジョンで考えたら、これはやがては狭くなる。第一から第四の礼拝を本当にここがいっぱいで何度も何度も繰り返すようになるときに、そのビジョンは完遂されていくと思います。先日修一さんは、岡崎修一兄弟は岡山恵みの長老を今しておられますが、剣道式までは その時の感動のために入らないと思っていらっしゃったけど、アイエンのことがあってご用事で来られました。礼拝に入りなれ。しげしげと見合わせて、若い時私が見た夢がここに実現してる。本当にそうですねと言いました。彼だけの夢ではなく、同じ思いの兄弟姉妹が多くおられます。神の御心によって罪人である私たちが福音によって救われる。それは神様のご栄光のためであり、すべての人を救う神様のご計画であるということ、今日新会堂でまず確認させていただいています。二つ目に教えられることは12節。私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。救いを達成する、自分で救いを完成するんだろうか。神様の恵みで一方的に救われたのではなかったのか。行いによらない信仰による救いと聞いているのに、行いがいるのかと思ってしまいやすい箇所ですね。救いに三つの面があります。永遠への道というあのテキストの中で第6課、救いを自分に当てはめるという箇所の中で、救いの全体像を三角形の図で表しているのを多くの方が覚えていらっしゃると思います。イエス様を信じた時に救いが始まります。最後にイエス様を信じている人は救いが完成します。その途中、救いの継続があります。この2章の12節でいう救いの達成というのは1番目のでもありません。3番目の完成についてでもありません。救いの達成に努めるのは真ん中の、救われたイエス様を信じた後地上の歩みをしている、そこで努力することを努めるということがここで言われている。イエス様を信じた時に私たちは罪許され、神の子とされ、新しく生まれ変わって、しかも罪があるのにないもののように見なされ、いや完全に正しいものであるように見られる、義と認められる。これは神様が一方的に備えてくださっていることで、私たちが何一つ手出しする必要のないことです。パウロはコリントの教会にこう書き送りました。神は真実であり、その方のお召しによって、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。神の家族の交わりに、救いの中に、神との交わりの中に入れていただいた。それは神様が召してくださったからだ。誰も聖霊によらなければイエスを主と告白できない。そしてイエス様はヨハネの15章で言われました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだ。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためだ。あなた方が私を選んだのではない。神様が私たちを召して信じれるように導き、信仰を与え、信仰を賜物として与え、私たちはそれを それに応答したんです。受け取ったんです。受け取って我が物とさせていただいた。それで救いは完成です。だから その救いの達成のためには、第一の面では私たちはもう与えられていることなんです。ピリピ一章六節をご覧ください。ピリピ一章六節に、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。キリストイエスの日というのは再臨の時です。同時に私たちがこの地上を去る時、一人一人がこの世を去って主の身元に行く時のことです。良い働きを始められたというのは救いの良い技でイエス様を信じることです。それは完成させられるんです。これを使徒パウロは確信している。イエス様は信じたけど天国に行けるかどうか不安だ。聖書は大丈夫だと言っています。同じことがピリピの一章の十節にもあります。キリストの日に純真で非難されることがなくなる。さて、救いの三つの面の始めと終わりが努力の必要がないとすれば、真ん中のことをこのピリピ2の12は語っているんですね。ああ、もうイエス様を信じて救われたから天国行き間違いなしだ。ありがたい。あとはのんびりゆっくりやろうか。こんなふうに考える人がいた人がいるので、パウロはピリピの教会にこんな手紙を書き送ったんでしょうね。イエス様を信じて救われたとき、義と認められた。しかし、イエス様と同じ姿に御国で変えられる栄華のときまで、私たちはイエス様に似たものとして、少しずつ清くされていく。立場的には清いものと認められていても、実質的にはもっともっとだんだんと清くされていく。それには私たちの自己努力がいると聖書は言っているんです。それも恐れおののいて自分の救いの達成に努めようというんですね。恐れつつおののきつつ、私のようなものが天国に入れていただける、もったいない、申し訳ない、もっと他に天国に行けるような素晴らしい人がいるのに、なんで私が天国に行けるのか、そして行けない人がいるのか、恐れとおののきを持って神様の愛に応えたい。いっぱいしたいことやするべきことはあるけど、これ以外に私のすることはない。これが恐れおののいてということです。そこには自分だけではなく、まだ福音を知らない人のために福音を伝えるという使命があります。そのために自分の持てるものを捧げていく。それが時間であっても、才能であっても、お金であっても、喜んで神様にお仕えしていきたい。そういう思い、そういうあり方をパウロはピリピの1章27節でこう言っています。1章27節。 ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。御国の民の生活をしてください。これがここで言われている事柄です。さて、その一つ一つの福音にふさわしいあり方とは何でしょうか。二章に見ると、それは一致を保ち、同じ愛を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。神の民が一致するということが、ここで言われていることですね。私たちは、ますます一致して、主の技に励み、福音にふさわしく歩んでいきたい。そのためには、二章三節にあるように、何事でも自己中心や虚栄からすることなく減り下って、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。その模範がイエス様で、六節に、キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。これが私たちが進むべきあり方、生き方でありましょうか。私たちも主と共に働く。14節を見ますと、2章14節。神は御心の前にあなた方のうちに働いて志を、13節。14節は、すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。自分のことを振り返って、ああ、よくつぶやいてるな、とか、ああ、疑ってたことがあるな、とか、そういう弱さや、傾向を残していますから、そうではないように、これが努力し、救いの達成を、いずれやがて必ず天国に行くんだから、本当に神様前に恥ずかしくないように、頑張っていましょうという言葉でしょうね。そのために、2章16節、命の言葉をしっかり握って、ということです。結果、人々の中で世の光として輝くことができる。自分の救いの達成に進めるというのは、この2番目の救いの面で何度も言うように、これが私たちがなすべきことです。さて、三つ目の、そして最後のポイントです。13節に、御心のままに、神様のご意志ですね。神様の御心、ご意志は、一方的に神様が私たちに押し付けるというのではなく、私たちの内に、内側に働いてくださる。志を立てさせるというのは、他の訳では願いを起こさせ。ある訳では丁寧に、願望に働きかけ、実現に至らせるとあります。まるで自分が心から自分自身で願っていたことであるかのように、私たちの願いの中に思いを与えてくださる。そうすると、押し付けではなく、ご利用しではなく、 無理やりに引きずるんではなく、自主的に主体的に進んで喜んでするという形になります。そのようにして私たちはある時イエス様を信じる決心をしたんではないでしょうか。そしていろんな事柄にあたり、分かりましたと言って決断して奉仕を引き受けてきたのではないでしょうか。神様は神様のご意志を持たれたままで私たちに共同者、協力者として私たちの意志の中に働きかけてくださいます。私たちの千人教会のビジョンも、先ほど申し上げたように長屋の教会の小さい時期に、しかも1970年に水難事故で参加していた小学生の女の子が亡くなるという痛みを通して、そのことが訴えられるところとなり、多くのことがあって教会の兄弟姉妹やみんな膝をかがめて地べたに座り込んで神様の祈りを、憐れみを待ち望んだことでありました。やがて私もその重荷を共に負うべく、この教会に使わされてまいりました。でもそんな若い兄弟姉妹の中から千人教会のビジョンが起こされて、それを皆さんが共有し始め、年配の信徒の方が温かくそれを見守っていらっしゃった。願いが起こされ、一人一人の中に広がっていったんです。そのビジョンがいろんな形で千人教会のビジョンとして自分たちで、ああだったらいいのにな、こうなったらいいのにな、という思いの中から、幼稚園があったらいいな、なかなか困難ですから、新街道、前の街道ができてからもそれすら大きな奇跡的な事柄でした。そんな中で8年間一日サムエルを続け、それがやがて全日制のサムエル付属幼稚園と発展し、その前にボーイスカウト最大時第5弾が生まれ、多くの奉仕者が起こされ、やがてアイアイが働きが細々と始まり、そして今後ろにホームができ、そのホームに入っていらっしゃる方が礼拝に参加しておられる。多くのスタッフがそこで働いておられる。今デイサービスが隣にできつつある。そこで働く兄弟姉妹は一人一人に物語があります。幼稚園の保護者であった。お母さんが救われ、やがてお父さんが救われ、今も一人一人の信徒としてある方は長老として、執事として労していらっしゃる。神様が願いを起こしてくださったからです。その一人一人がそれぞれ与えられた精霊の賜物に基づいて喜んで自発的に進んで奉仕して、心を一つに奉仕して今があります。ずっと昔、歴代の役員会当時の最初の頃の皆さん方を思います。この街道の正面に もうすぐ看板がつきます。中街道の看板です。西村与三郎兄弟の字をそのままリニューアルしてここに掲げます。その時代の兄弟姉妹のお顔が浮かびます。長老世が敷かれ、長老さんたち、次々とその時代で主の教会にお使いになり、羊飼いが次々と起こされ、各界の幹事さんたちを中心に教会員一同が、いろんな奉仕に携わり、見える働き、見えない働きを続けてまいりました。神様の御心を受けて、願いと志が起こされたからです。神様はそんな教会だから、今回のこの新街道建設、時間はかかったけれども、御心の時に今日の日を備えてくださったと思います。でも、教会員だけでこのことができたわけではありません。対外的な教会外の業者の方々、本当に温かい、それこそビジネスを度外視したと思えるような働きと協力の中で今日があります。考えてみれば、この広い敷地、経済地、拡張について、島田小下姉妹の申し出があって、この三つの土地の分泌の一つが、最初がそうですね。あと二回、近隣の土地の所有者の方が応じてくださり、これ以上はそこにもう、分譲住宅地ができて進んでるということで、もう拡張できないという情報の中で、当時、長老会、羊会は、その時のことを考えました。今前に、分譲住宅地11軒建とうとしています。景色が変わります。でも、このすぐ南がそういう予定だったんです。まあ、他へ行って、土地を広く買って建てることもできたでしょうか。今の段階で、可能性がないかと祈っている中で、ある一人の地権者が、うちの土地買ってくれませんかということで、それから広がって、じゃあうちのもということで、次々と応じてくださって、そして、それをお世話される不動産の業者の方も、教会員の方の紹介で、そして近所の方と信頼関係があって、そういう中継ぎをしてくださいました。時には手数料もお願いして、うちからは取らないということもありました。開発許可は調整区域ですからなかなか困難です。教会の調整区域の前に、アイアイの調整区域に時間がかかりました。それを通して、こちらの新街道の開発許可も申請が手間取り、いちいちお名前出しませんが、本当に業界の中でこのために尽力してくださった方々がおられます。開発許可に行政書士で当たってくださった星春の金関さんもその一人で、何回諦めようと思った時にも、先生方の夢じゃないですか。できますよ。大丈夫です。どちらがクリスチャンかと思うような中で、道が備えられてきました。 設計の関係で旧街道を設計し監督してくださった田淵兄弟の存在、開催するときに本当にお父さんの田淵の棟梁のお姿も本当に思い浮かびます。魚介で本当に業種別で自家発注で自分たちでできることをした兄弟姉妹の大きな大きな労を思います。教育課の時もそうでした。そんな中でグロリアスも働いてくれましたが、今回この街道のために数年間準備段階で富澤兄弟が同盟教団の設計士として本当に大きな汗を流してくださいました。その下地がありコンペの姿を形を取ったのでアトリエ名が名乗り出てくださり、そして構造設計の川口先生が新しい提案をしてくださり、しかし建てるのについては見積もりが合わない、これ以上は無理、木造ではなく鉄骨だったらしてあげる。そんな中でプロズジャパンさんが名乗りを上げてくださったの。それも牧先生というリバーサイドの教会の先生がこの教会に新学生を連れて見学に来られた、そのきっかけからご紹介をいただいてできました。この大きな事業をするのにプロジャパンが力不足と思ったのか、三宗先生の紹介で竹中工務店で OB で畑勤という方が紹介され、昨日も最後の最後まで現場監督の佐藤さんと一緒に働いて、夕方前の水まきまでして帰っていかれました。願いを起こして、あるいは志を立てさせてというのはペルシャのクロスの王を建てられた神様は本当に設計においても半額ぐらいの値段で追加の設計をしてくださったり、前にあるのはエルサレムストーンです。途中で諦めました。三宗先生はイスラエル名誉領事のご縁もあり直輸入してこれを購入してくださった。プロジャパンさんはこの中でやっぱり自然の素材でというのは木と石と、そしてやっぱり漆喰でというので壁クロスの予定を全部漆喰で塗り上げて、床材は生の木です。下に5センチの下地やゴムが入ってます。シートが入ってます。だからあったかいです。今申し上げたのはほんの一端です。何度も私も諦めかけたそんなことでありましたが、不信仰なことでありましたが、神様が教会員の建設委員会長老執事会の決断の中で、皆様の応答の中で進めてまいりました。銀行は10年以上は貸さない。その中で20年貸してくれましたが、それでもこれ以上の計画には到底資金が足りないといったとき、30年の 期限で、有志期限で応答してくださいました。この教会の皆様の主に対する熱心と愛と見ていらっしゃったんでしょうね。17節、パウロはこう言い切ってます。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。パウロは殉教を覚悟していました。私も他の先生方もそうでしょうが、伝道者は神様のために、主の教会のために命を投げ出しています。自分の生活も委ねています。信者さんには地を、ね、天地に根を下ろした落ち着いた生活と、世間の物笑いにならないような生活をしてほしいと思いますが、それは二の次三の次で神様を見上げて労している道路者たちを思います。でも殉教のこと、時が来ることを思えばなんてことはない。パロはローマで殉教していったでありましょう。そんな思いの中で今日奉献礼拝、私たちは神秘とではなく本当に喜びと感謝を持って、ますます恐れとおののきを持って、教会以外の方々のうちに与えられた努力や協力をに恥じないような、まして神様のご期待に応えていける、そんな歩みを、福音にふさわしい歩みをしていきたいと願わされます。お祈りしましょう。願いを起こし、また志を与えて導いてくださる主、私たちも先に身元に召された兄弟姉妹のように、やがてはすべてを地に残して身元に帰ります。どうぞ老いも若きも、今まで労してきた兄弟姉妹も、これからそれを担っていく兄弟姉妹も、共に同じ思いで喜びと感謝を持って、この聖なる主の御業に参加できる光栄を思いながら、主をたたえて歩む群れであらせてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。